リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2、第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課より、もっと身近に共同参画をお届けします。この放送は、京都府立大学京都地域未来ラジ、失礼いたしました。京都地域未来創造センターラジオ部会のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日のメンバーは、三浦真希です。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストを招待し、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日のゲストは、京田辺市より山城松明校舎の平田博之さん、そして京都市より株式会社日照社、クルール京都編集室の増田紗友子さんの2組です。それでは早速、素敵なお話を伺いましょう。
本日は、京田辺市で活躍されている山城松明校舎の世話役をしていらっしゃる平田博之さんにお越しいただきました。山城松明校舎は伝統行事竹送りを行っている団体です。それでは平田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、竹送りとはどんな行事ですか？
毎年3月に奈良県の東大寺の二月堂で行われる修二会という行事があります。お水取りという名前でも知られていて、ご存知の方も多いと思います。その行事を行うために、お坊さんが夕方お堂に上がるのですが、足元が暗いので明かりとして松明を焚きます。その松明に使われる竹を寄進するために運ぶのが竹送りです。
東大寺の二月堂は有名ですね。具体的にはどのようなことをされているのですか？
まず竹を竹やぶから切り出します。竹を切るのではなく、根っこをつけたまま掘り出さなくてはいけないので、根切りという作業をして、土の中でつながっている根を切ります。その後、地域の方にもお手伝いいただき、京田辺市にある大御堂観音寺まで担いで運びます。京田辺市から奈良市までは距離があるので、道中はトラックで運びますが、東大寺の手貝門という場所から二月堂までは再び担いだり、第八車に積んだものを引っ張ったりして人の手で運びます。
寄進する竹はどのようなものなのでしょうか？
真竹という種類の竹を使います。実際に見ていただくと、その大きさに驚かれるかもしれませんが、生えてきてから 4,5 年経って、周囲の太さが33から34センチぐらい、長さが7メートルぐらいのまっすぐな竹を掘り起こして寄進します。昔はお松明が小さかったようですが、だんだん大きくなって今のような形になりました。あまりにも松明が見事なので、いろいろな方が感激されて、お水取りの儀式ではなく松明を楽しみに見て迎えられる方が多いです。
竹送りは昔からあった行事なのですか？
はい、昔からあった行事で、京田辺市にはこの行事にまつわる面白い風習がありました。道端へ竹を置いておくと、それを見た人が、これはお水取りに使う竹だなと奈良の方へ持っていくのです。気の赴くまま好きな場所まで運んでおけば、次にその竹を見た人が、私も運ぼうとなり、だんだんと奈良の方へ運んでいったのです。しかし戦争の混乱でその風習は途絶えてしまいました。
昔の竹送りはどのようなものだったのでしょう？
昔は竹の根に切り込みがあるものがあって、そこに賽銭を入れることができたようです。それがいっぱいになったら賽銭を入れることができませんので、次の竹が来るのを通りの人たちは待っていたようです。二月堂にお参りできなくてもお賽銭を竹と一緒に送ってもらう、そういうようなものがあったようです。
お賽銭を竹に入れて一緒に運ぶというのは面白いですね。どのようなことがきっかけで竹送りが再び行われるようになったのですか？
昭和50年頃、当時の田辺町に伝わる話の中に二月堂の竹という話がありまして、昔は修二会の松明用の竹が京田辺市からたくさん送られたという内容でした。その頃、山城松明公社の公社長である松村は写真を撮りに東大寺によく行っていたのですが、東大寺では竹の入手に困っていらっしゃいました。それは60年に一度の竹枯れ病が流行って、近畿一年の竹がほとんど枯れてしまったからです。それを聞いた松村が京田辺市にお水取りに使っていただけるようないい竹がないかと思い、地域の方に声をかけました。すると自分の竹林に立派な生竹があるという方が協力してくださり、竹送りが復活することになりました。
松村さんの思いと地域の方の協力があって復活できたんですね。山城松明公社は具体的にどのような活動をされているのですか？
普段は1年後、2年後に寄進する竹を探したり、竹やぶの整備をしたりしています。
竹送りに対してどのような思いを持っていらっしゃるのですか？
竹送りというのはもともと地元の人たちが竹を送っていた行事です。ですので我々公のものだけで送るのではなく、子どもたちも含めて地元の方にたくさん参加していただいて竹を送っていきたいという思いがあります。伝統行事なので男性が多いイメージがあるかもしれませんが、男女問わず活躍している方が山城松明公社にはおられますので、活動に興味がある方はぜひとも参加していただきたいと思っています。活躍している女性の方には広報用の写真を撮ってくださっている方もおられます。どなたでも大勢の方に参加していただくことで竹送りを後世に言い伝えていきたいと思っています。大変といえば大変なのですが、これを竹送りをぜひ全国に広めていきたいという思いがあります。
素敵な思いですね。山城松明公社さんは現在京都府の輝く女性応援京都会議、山城地域会議にも参加されていますが、どれくらいのメンバーがいらっしゃるのですか？
京田辺市を中心に常陽市や奈良県からも来ている者がいますが、合計14名います。
なるほど、興味がある方はぜひ参加してほしいですね。何かお知らせはありますか？
竹送りは来年の2月11日で45回目を迎えます。最近ではホームページを作ったり SNS を活用したりして情報の発信もしております。 SNS を見て竹送りに参加してくださった方もおられます。気軽に竹送りに参加していただければ幸いです。また近年いろいろな災害が起こっておりますが、竹送りというのはその度に強くなっていく行事だと思っています。いろいろな方に来ていただき、またご進言をしていただいて前を向いて進んでいきたいと思っております。
平田さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府では子育て中や一人親家庭の方などすべての女性の働きたいという思いに応えるため、京都ジョブパークマザーズジョブカフェを運営し、就業や仕事と家庭の両立をワンストップで支援しています。マザーズジョブカフェでは一人一人に合った働き方の相談やスキルアップのアドバイスをするだけでなく、働くための保育の相談までサポートしています。またセミナーや企業説明会などさまざまなイベントも開催していますので、お仕事をお探しの方はぜひお越しください。 詳細はマザーズジョブカフェホームページをご覧ください。マザーズジョブカフェは京都市南区にある京都テルサの中にあります。お問い合わせは075-692-3445までお願いします。
本日続いてのゲストは京都市より株式会社日商社クルール京都編集室の増田さんにお越しいただいております。増田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
クルール京都編集室ではクルール京都という雑誌を発刊されているとお聞きしましたが、どんな雑誌か教えてください。
はい、クルール京都は京都府にお住まいの未就学児の保護者に向けたフリーマガジンでして、年6回約5万部を発行しています。10年ほど前から幼稚園や保育園にご協力いただき配布設置をしていただいています。他にも児童館や小児科にも設置していただいています。
その雑誌は京都府全域に配布されているのですか？
はい、すべての園で配布設置していただいているわけではありませんが、京都府のすべての市町村にお届けしています。
多くの府民の皆さんに手に取っていただけるのですね。ではどんな思いで作成されているのかお教えください。
はい、子育ての隣にをテーマに、子育てをする中で隣でそっと支える存在になれたらという思いで作っています。お子さんと取り組んでいただける料理レシピや子育てに関するお悩みに専門家が答える記事、京都府のイベント情報や京都府で活躍する子育て中のママを紹介しています。
今手元に最新号があるのですが、優しいタッチで情報が盛りだくさんというイメージですね。発行するためにコストもかかっていると思うのですが、どのような仕組みで運営されているのですか？
クルールは企業や団体様からのスポンサー収入があって無料でお届けできているのですが、できるだけクルール独自の視点でリアルなスポンサー様の魅力をお届けしたいという思いで、毎号さまざまなところにカメラマンとライターと一緒に取材に伺っています。例えば習い事は子育て世代の方も興味のある方が多いと思うんですけれども、ホームページやパンフレットでも情報収集はできると思うんです。でも実際の教室の様子や人気など取材をしたからこそお届けできる深いリアルな情報を大切にしたいと思っています。実際に読者モデルに体験してもらって声を聞いたり、習い事の教室に潜入してその様子を取材したり、丁寧に取材し記事にして読者の皆さんに届けることを心がけています。
ホームページの情報だけではわからないようなリアルな声がわかるのはとてもいい機会ですね。他にも京都府で活躍する子育て中のママも紹介されているんですね。どのようなママが登場されているんですか？
はい、ドリカムママというコーナーで、私らしい生き方を叶えようをテーマに、京都府で夢や目標を持って活動しているママを取材しています。皆さん取材でお会いすると本当に生き生きとされていて魅力的な方ばかりなんですけれども、さらにお話を聞くと、以前は産後うつだったとか、人とのコミュニケーションが苦手だったとか、妊娠を機に仕事を辞めて社会とつながれないことに不安を感じていたとか、何かしらモヤモヤを抱えていらっしゃった方が多くいらっしゃいます。でもモヤモヤから抜け出したい、自分が変わりたいという思いから特技や資格を見出して活動を始められ、自分らしい生き方を手に入れていらっしゃいます。皆さんに共通しているのが、モヤモヤの中思い切って一歩を踏み出したことで、ご縁がご縁をどんどん生んでつないで、ご本人が思ってた以上のスケールで活躍されている方が多いように思います。
それは同じような思いを抱えた方への刺激になりそうですね。
そうですね、読者の方からも勇気をもらえた、元気をもらえた、自分も頑張りたいなど、いろんな声をいただいています。私も2人の子供がいますが、子育て中ってよっぽど環境が整っていないとできないことや制限されていることが多くて、どうしてもそちらに目が行ってしまいがちでモヤモヤすることが多いんですけれども、数は少なくてもできる形を探して自分の心が満たされる瞬間を増やしていけるといいかなと思っています。クルールを通じてそういうヒントを提供できれば嬉しいです。
おー、素敵ですね。他にも子育て中のママを子育て中のママの活躍を紹介する内容はありますか？
はい、ママズカレッジという読者のママ向けの講座を毎号開催しています。 ママになっても学び続け、新たな世界や好きなことを見つけていただければという思いで開催しているものです。手作りワークショップや子育て中の暮らしのヒントの講座を開催しているんですが、そこで特技や資格のある子育て中のママに講師になっていただいています。講師の中にはママズカレッジで初めて大勢の前でワークショップをされたママや、ママズカレッジが好評だったので大きな企業イベントのワークショップに出展していただいたママもいらっしゃいました。
すごいですね。ママの活躍の場が増えるのはいいことですね。クルールの紙面を読みたい方やイベントに参加したい方はどうしたらいいでしょうか？
はい、クルールは幼稚園保育園のほか児童館や一部の小児科でも手に取っていただけるんですが、ウェブサイトでも読んでいただけることができますので、ぜひクルール京都で検索してみてください。また LINE やインスタグラム、メールマガジンでも情報を配信していますので、気になる方はクルール京都で検索していただいて、ぜひご登録いただけると嬉しいです。
手軽に情報が手に入りそうですね。これからの展望は何かありますか？
はい、今子どものキラリ発見プロジェクトというのを立ち上げまして、紙面やウェブ、イベントなどで子どものキラリとした一面を発見して伸ばしていくためのヒントを提供したいなと考えています。今は定期的にロボット教室を開催していまして、親子でロボット作りやロボットを動かすことを楽しんでもらっています。子育ては大変なことも多いんですけれども、親も一緒に楽しめば親自身の人生も豊かで楽しいものになると思っているので、子育て中のママやパパに寄り添い子育てを豊かにするためのヒントを今後も提供していきたいと考えています。また京都府さんと一緒に子どもたちをドメスティックバイオレンスや性被害から守るための情報をお届けしていまして、これからも続けていければと思っています。
とても大切な企画ですね。もっとお話を聞きたいところですが、お時間となってしまいました。本日は貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。お楽しみに。